それではマタイの福音書の3章お開きください。マタイチャプター3、早速1節から見てまいります。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、2節悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。まずその頃という言葉に着目してください。2章と3章の間にはそれなりにタイムギャップがあります。イエスの誕生までを2章で見てきましたので、ここからはもうイエスが成人して、いわゆる公の生涯、公生涯と呼ばれるもの、あるいは公の宣教、公宣教と呼ばれるものに入っていく場面ですので、およそ30年間がこの2章と3章の間にギャップとしてあります。それは特に福音書が触れていないイエス・キリストの幼少期から青年期、成人に至るまでの期間ということで、前回はそのことについても触れました。神様は私たちの公生涯に重きを置かれているということ、あるいは私たちの公宣教というミニストリーに重きを置かれているということも先週触れましたので、イエス・キリストを信じてからは私たちもまた公生涯を送るものとなっています。もはやそれは私の生涯ではありません。それは私の仕事とか私の働きではありません。主のものとなった私たちは主のしもべとしてイエスに倣って、神の御心、父の御心を行うものとして、神の働きを忠実に担うものとして召されているのであります。ですから、ある意味私たちの本当の生涯はイエス・キリストを知ってからスタートしたということです。イエス・キリストを知るまでの生涯は無意味だとか無駄であったということではありませんが、でもキリストになければそこにはそんなに大きな価値がないということも私たちは知らされております。私が尊敬している C.T. スタッドという宣教師の名言があります。人生は一度きり、あっという間に終わってしまい、キリストのためにしたことだけが残ると。私たちの人生もあっという間に過ぎ去っていきます。その中でキリストのためにしたことが、いわゆる公生涯、公宣教に値します。で、それらは永遠に価値のあるものとして天国でも報われるものです。でもキリストのためにしなかった、仕事にしても生活にしても、それらは永遠に残るものではありません。ですから、与えられている命を、これからも主のために、捧げていくということ、そのことを、改めて思わされます。で、今見たバプテスマのヨハネという人物も、まさにわずかな期間でしたけれども、精一杯命を懸けて公生涯を生き抜いた人物です。で、彼の公宣教とも呼ばれる、そのスタートを今から見るわけです。で、その頃、イエス・キリストもおよそ30歳を迎えていましたけれども、バプテスマのヨハネという人物も大体同じぐらいの年であります。後でその人物像にも迫っていきたいと思いますが、まず、バプテスマという言葉から、紹介したいと思います。これは日本語では洗礼と訳されたりするわけですが、もともとの言葉はギリシャ語の語源ですと、バプティゾーという動詞から来ています。このバプティゾーという言葉は浸すとか、 どっぷりつけるという意味の言葉であります。そこから心霊という言葉も生じました。浸すに霊と書きます。洗礼は洗う霊と書きます。儀礼とかですね、まあ、礼拝の霊という霊という感じですが、心霊は浸すに霊ですね、儀礼と、それがバプテスマの、まあ、訳語としてですね、特にバプテスト教会ではよく使われますね。洗礼は適当な訳ではないと、むしろバプテスマという言葉は浸すという言葉から来ていますから、単に洗うとかという意味よりも、どっぷり水の中に全身つける、ですから洗礼式の方式もですね、全身をつけるという方式が最もふさわしいという考えを持っております。で、それは言語からして、適切なですね、理解かと思います。この教会でも洗礼式といえば、いわゆる心霊の方式をとっています。これを全心霊というふうにも呼ぶんですが、体の一部だけじゃなくて全部を浸す、どっぷりつけると。でもそれが唯一の方法とは私は考えておりません。それ以外の洗礼の方式は全部有効でないという極端な考えは持っておりません。一部のバプテスト教会ではこの方式にこだわりすぎて、全身霊以外の洗礼は認めないと、まあ、改めて、バプテスト教会の会員になりたければ、全身霊の方式の洗礼を受けなければ認められないみたいな、まあ、そういうちょっと偏りすぎている、捉え方も、一部ありますけれども、聖書的には全身霊というのはふさわしいというふうに私も考えておりますし、まあ、それは聖書の時代のバプテスマを考えても聖書的だというふうにも言えます。で、当時のバプテスマというのがどんなものだったかということも、まあ、ある程度皆さんにお伝えできれば、バプテスマのヨハネがしていた洗礼の働き、バプテスマを授けるという働きがどんなものであったのかというイメージもつくかと思います。で、このバプテスマを受けた人たちっていうのはどういう人たちであったのかといいますと、異邦人でありました。外国人ですね、ユダヤ人以外の人たちがこのバプテスマを受けていました。ユダヤ人はこのバプテスマを受けていなかったんです。異邦人がユダヤ教徒になりたければ、ユダヤ人の共同体に受け入れてもらうためにはですね、まずはもちろんユダヤ教の教え、その信仰を持たなくてはなりません。で、男性であれば割礼を受けなければなりません。そしてもう一つはこのバプテスマを受けなければならないというものです。文字通り体全体を水の中に浸すという行為ですね。それによって、まあ、ユダヤ教に改宗した、晴れてユダヤ人として認められるという、形になります。一方でユダヤ人はこのバプテスマを受けなくていいと言いました。彼らはアブラハムの子孫であるから、もう生まれながらに、彼らはいわゆる救われているものとして、もうアブラハムの子孫というだけで、もう天国に行けるものとして、自負を持っていたわけです。それでも日々の生活の中で、律法違反を犯してしまう、汚れに触れてしまう、それによって清める必要があると考えて、彼らはミクバと呼ばれる水浴びをして身の清めの儀式を行いました。で、それは全身霊の形ではなくて、体の一部を洗うというものでした。神殿に行って礼拝をする際には必ず清めを行うので、手を洗ったり足を洗ったり、自分の体においてですね、汚れに触れてしまった部分を洗って身を清めてから聖なる神の前に出て行って礼拝を捧げるということをしていました。ですから、いわゆる救いのために そのような儀式を行っていたわけではありません。礼拝をするために、汚れたままでは神の前には出られないので、その必要に応じて、幾度となく、ミクバという、沐浴みたいな、シャワーを浴びて、身ぎれにするようなイメージでいいと思うんですが、そういうことを行っていたわけです。で、バプテスマのヨハネという人は、それを異邦人というよりも、ユダヤ人に対して行っていたわけです。ですから一部のユダヤ人からしたら、これは異邦人に対して行う行為なのに、どうして同胞のユダヤ人にそのようなことをするのかと疑問に思う人もあったでしょうし、抵抗を感じた人もあったでしょうし、もちろんこれに対して何かしら、反対運動をした人もあったかもしれません。彼の影響は瞬く間に広がって、かなり影響力を持つようになっていましたので、特に、エルサレムの宗教家たち、立法学者とか祭司、パリサイ人、サドカイ人といった人たちにおいてはですね、このバプテスマのヨハネのやっていることがとんでもないことであると、我々のやっていることを妨害するとか、あるいは否定するようなことだという、悪感情をですね、持っていたと思われます。そういう背景があるということを今皆さんの心に留めておいてください。でも、あえてバプテスマのヨハネは、これを主からの働き、ミニストリーとして、行っていたのであります。それはユダヤ教の伝統には反するものではありましたけれども、でもバプテスマのヨハネはこれを神様からの召しとして、ミッションとして行っていたのであります。これから来る王に対して、必ずしなければいけないことがこのバプテスマを受けるということですね。洗礼を受けるということでした。で、その水の洗礼というものについては、イエス・キリストも、これを受けられるものとなります。ですからまたおいおい、バプテスマについて、特に水のバプテスマについてはですね、解説を加えながら、今日は、その話で、全て時間を使い切ることはいたしませんので、これからも出てくることとしてですね、バプテスマの言葉の意味とか、あるいは当時はどのような形で行われていたのか、またどのような意味があったのかというところを心に留めながら、理解をですね、深めて、いきたいと思います。で、ユダヤ人がもしこれを受けるとするならば、相当の覚悟が必要だったということも心に留めておいてください。いろんな反対者がいることも示唆しましたので、人にどう思われるか、ユダヤ人としてバプテスマを受けると人から指を刺されるかもしれない、白い目で見られるかもしれない、全く理解されないかもしれない、もしかしたら、友人関係を失うかもしれない、コミュニティから、追い出されてしまうかもしれない、そういう心配、恐れもあったわけです。でもそれらを乗り越えて、それでもバプテスマを受けたい、いろんなプライドもかなぐり捨てなければできないことです。打ち砕からなければできないことです。ユダヤ人としての自負心、プライド、そういったものもすべてかなぐり捨てた上でバプテスマに臨まなくてはならないというものであります。水に入ることによって自分の罪、あるいは過去に完全に決別する、文字通り水の中に浸かって身を沈めて、溺死するようなイメージですね、完全に水の中に葬り去っていく、今までの宗教、今までの思想、今までの考え方、価値観、今まで犯してきたさまざまな罪や古い ライフスタイル、悪い習慣、自分の弱さ、すべて水の中に葬り去っていく、まあ、そういう思いで、一人一人がバプテスマに臨んでいったということも、心に留めておいてください。で、ヨハネという人は、まあ、皆さんはもうおなじみの人なので、そんなに詳しく説明する必要はないかと思いますけれども、たくさんヨハネは出てきます。使徒ヨハネも、福音書を書いたヨハネ、十二弟子の一人のヨハネもそうですし、また、マルコと呼ばれるヨハネも、マルコの福音書を書いたその人です。使徒の働きの12章の12節25節、Acts chapter 12 verse 12 and verse 25、 そこにはマルコと呼ばれているヨハネとして出てきます。本名はヨハネなんですが、イエスの弟子にもヨハネがいる、そしてバプテスマのヨハネもいる、ですから紛らわしいわけですね。で、マルコというのはローマ名です。ラテン名ですね。ローマ帝国の時代ですから、ユダヤ人でもヘブル名を使ったり、ローマ名をラテン名を使ったりするわけです。サウロとパウロというような使い分けも一般的であったわけですね。で、ヨハネというのが、まあ、そんなに特殊な名前でないということも知っておいてください。意味は素晴らしいものでありまして、ヤーウェは恵み深い方、あるいは恵み深く与える方。ヤーウェっていうのは旧約聖書に太字の主として表記されているもので、神様の個人名ですね。私はあるというものであるというのがその名前の意味です。私はあなたの必要になってくださなるというようなですね、そういう、意味の由来も、皆さんにはすでに詳しくお伝えしてあります。で、旧約聖書ではヨハナーンという、ヘブル語で、出てきます。新改訳ではヨハナンと表記されて、音訳で、表記されています。ヨハナンという名前は22回出てきます。で、ちょっと語形が異なるんですが、日本語では同じようにヨハナンと訳している名前、それが11回出てきます。ですから全部で33回ヨハナンという表記が新改訳の中には出てくるんですが、一般的な名前だということはそこからも伺い知れるかと思います。特殊な名前じゃありません。名前の意味はとても素晴らしいものですが、よく使われていた一般的な名前です。で、まあ、英語ではヨハネのことをジョンと言いますね。まあ、これも聖書由来の名前で、一般的な名前となっております。ジョン・ F ・ケネディとかジョン・レノンとか、まあ、そういうジョンという名前、有名な人も、いますね。ジョン・ウェスレーというのは、まあ、キリスト教の歴史の中では偉大なリバイバリストとして、メソジスト運動の父と呼ばれる人ですから、クリスチャンにとっては最も影響力のある人物の一人であります。まあ、そういう一般的な名前もですね、聖書時代から続いていまして、まあ、いろんな外国の言葉でも、英語だけでなくてですね、まあ、オランダ語ではヤンとか、まあ、いろんな発音になりますけれども、世界中にこのジョンとかヤンとか、名乗る人がいっぱいいるわけです。で、このヨハネという人物はもともと祭司の家系であるということを、マタイの福音書からは知ることはできませんが、ルカの福音書からある程度彼の生い立ちも知ることができます。ルカの一章の五節、参考までにお開きください。ルカチャプター1 verse 5、 ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。これがバプテスマのヨハネの父と母です。この二人がどんな人物だったかは6節以降にも出てきます。父ザカリアは祭司でありますね。で、母エリサベツは同じく祭司の家系で、アロンの子孫、アロンというのは初代大祭司ですから、大祭司の家系、血筋でもあったわけです。ですから祭司の中でも、名門と言っていいかもしれません。ですからこれは旧約の習わしに従って、祭司職というのは、世襲制になっています。必ず、子供が継いでいくものですね。父親が祭司ならば子供は必ず祭司となっていく。もちろん全員が祭司になるわけじゃないんですけれども、必ず、自分の子供が後継者となって、それが祭司職が連綿と受け継がれていくように定められています。ですから当然このヨハネも、父の後を継いで、祭司となるべく、教育を受けてきたと思われます。で、ルカの1章76節を見てください。ルカチャプター1 verse 76、これはバプテスマのヨハネのことを言っています。幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え。ついでに77節も読んできますね。罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これがバプテスマのヨハネの働き、ミニストリーとなっていきます。彼は祭司となるべく生まれ育ってくるんですが、ここには糸高き方の預言者と呼ばれている。祭司でもあり預言者でもある、そういう人物です。で、主の御前っていうのは、これは主イエス・キリストの御前を先立っていき、その道を備える、道を備えるという働き、これは今日の今晩のテキストのマタイの3章の3節にも言及されています。で、罪の許しによる救いについて神のために知識を与える、これがバプテスマの働きですね。水のバプテスマの働きとして、ヨハネが担っていくものであります。で、それをもう、生まれた時から、主によって、啓示されていましたので、両親はそのようにヨハネを育てていったわけです。祭司というのは民の代弁者として民のことを神に語るもの、取りなすという働きですね。一方で預言者というのは神の代弁者として神のことを民に語るものです。これが祭司と預言者のミニストリーであります。で、もちろんこれはバプテスマのヨハネの固有の、あるいは特有のミニストリー、特殊な働きというわけではありません。と言いますのは、私たちクリスチャンも実は祭司と呼ばれているからです。そして私たちもまた、ある意味神の言葉を預かっていますから、特に私たちは聖書66巻、完全な形の神の啓示を預かっているわけです。バプテスマのヨハネは旧約聖書しか知らないわけです。あとはその都度その都度神から啓示される言葉を語っていたわけです。新約聖書すべてをバプテスマのヨハネは知っていたわけではありません。ですから私たちはバプテスマのヨハネよりもさらに大きな働きを期待されているものだということも今ここで覚えておいてほしいと思います。後でそのことについてももう一度触れたいと思いますので心に留めておいてください。ですから私たちも神の働きを担う、いわゆるミニストリーを担っているんだということを覚えて、祭司的な、あるいは預言的な働きをして、人々に神のことを語り、また神に対して人々のことを語る、日々御言葉を述べ伝えるわけです。 時が良くても悪くても、同時に私たちはその人たちのために日々取りなしていくわけです。御言葉を述べ伝えることと祈ること、それが使徒の働きの中でも人たちが担った主要な働きです。神の言葉を語ることと祈りに先進していく、専念していくという御言葉と祈りのミニストリー、それが新約の教会の主要たる働き、ミニストリーとなっていくことは特に使徒の働きでも明らかになってきます。ですからバプテスマのヨハネの働きはその教会のミニストリーの原点と言ってもいいと思いますね。ここから始まっていくわけです。で、次にルカの福音書の16章の16節もバプテスマのヨハネに関する箇所で、ぜひ皆さんに開いて確認していただきたいところです。ルカチャプター16 verse 16。151ページ。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。律法と預言者というのは慣用句でたびたび出てきます。これは旧約聖書のことを指しています。で、ここで言っていることは、バプテスマのヨハネという人が旧約聖書の最後の預言者にして最大の預言者でもあるということ。これはちょうど今ルカの福音書を開いているようであれば7章の24節から28節を見ていただくと確認できます。ルカチャプター7 verses 24 through 28。 ルカの7章24から28。で、並行記事がマタイの福音書の11章の7から11にもありますので、ほぼ同じ内容ですから、これはマタイにもルカにも両方に記述がある内容ですから、重要だということを言うまでもないですね。そこは強調して伝えておきます。で、今はちょうどルカを開いていたので、開きやすいところで読んでいきます。ヨハネの使いが帰ってからイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣を着た、まとった人ですか？ご覧なさい。きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。改革は旧約の引用ということで、旧約最後の書物、マラキ書の3章1節から取られております。このマラキの3の1の予言がバプテスマのヨハネにおいて成就したということをイエス・キリストが述べています。で、28節が驚くべき記述です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。女から生まれた者の中で、最も偉大な者がバプテスマのヨハネだとイエスがおっしゃっているんです。これは間違いないことですね。これは誇張ではないです。イエスは嘘をつきません。もちろんイエス・キリストも乙女マリアから、少女マリアから生まれていますが、でもイエスは例外ですね。イエスはただの人ではないからです。で、もう一人、アダムも女から生まれていません。ですから少なくともイエスとアダム、これは除外しまして、人間としてはバプテスマのヨハネが最も偉大な人物である、少なくともアダムに次ぐナンバー2であると言っていいと思います。すごいですね。旧約の名だたる偉大な生徒たち、信仰者よりもバプテスマのヨハネの方が 偉大だと言ってるんです。彼が旧約の最後の預言者と言いましたけれども、同時に最大の預言者でもあるというのはこのゆえであります。あのノアよりもバプテスマのヨハネの方が偉大なんです。あのアブラハムよりも信仰の父と呼ばれる彼よりもバプテスマのヨハネの方が偉大なんです。またイスラエルの英雄ダビデ王よりもバプテスマのヨハネの方が偉大なんです。他にも皆さんが思いつく旧約のヒーローたち、尊敬してやまない人たち、そんな彼らよりもバプテスマのヨハネの方が偉大だということをイエス・キリストがおっしゃってるんです。私たちが、目指すべき人であることは言うまでもないです。本来ならば私たちはこの人のことをもっと深く知って、この人のことをもっと研究して、そして憧れの英雄としてヒーローとして、真似ていくべきでありますね。そういう、特別な人だということを今晩覚えていただいて、この時からぜひバプテスマのヨハネをあなたの目指すべき目標、あなたのヒーローとしていただきたいと思います。あんまり、たくさんのことを知ることはできませんけれども、聖書に書かれていることについてはですね、漏れなく、読んで学んで、そしてこの人に迫ってほしいと思います。で、なぜ偉大なのかということも、少し、聖書の中で、知りる範囲で私なりにまとめてみましたので、皆さんにも考えていただきたいと思います。まずはこのバプテスマのヨハネという人はイエス・キリストとは親類関係になります。ルカの福音書の1章の36節を見て、確認していただきたいと思います。ルカチャプター1 verse 36、 ルカ1章の36節、見なさい、あなたの親類のエルサベツ、あなたっていうのはマリアのことです。マリアの親類のエルサベツ、この親類という言葉は親族とも訳せますし、いとことも訳せます。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われた人なのに今はもう6ヶ月です。アブラハムの妻サラのように不妊で、しかも年老いて、もう子供を産める体ではなくなっていたにもかかわらず、奇跡的にこのヨハネを宿すわけです。しかもマリアと同じ御使いガブリエルが訪れて、このヨハネの誕生に深く関わっています。イエスと同じように生まれる前から、名前をもう神様から付けられている、名をヨハネとしなさい、両親が付けた名前じゃないんです。これは神様が直接つけた名前です。そういった意味でもイエスとたくさんの共通点があります。半年年上の親類、ということになりますね。で、ちなみに使徒ヨハネもイエスとは親類関係になります。母マリアとヨハネの母サロメが、姉妹であるからですね。ですからヨハネという人は使徒のヨハネにしてもバプテスマのヨハネにしても親類になって、人間的には血によっても近い存在となっております。で、もう一つはこのバプテスマのヨハネはナジルの誓願を立てていた人物と見られます。ナジルの誓願というのは自らを聖別するものです。神に捧げるようにですね、自分の全生涯、一生涯を献身して生きるものであります。 まあ、民数記の6章にこのナジルの誓願のことについては詳しく言及されています。 Numbers chapter 6、 有名人で言えば旧約のサムソンとかサムエルといった人がナジルの誓願を立てて、生まれた時から一生涯献身するものとして生きました。もちろんサムソンはその誓願を破るようなことをしてバックサイドしたり、神に忌み嫌われることを行って、堕落してしまって、でも最後には主に立ち返るという、神の栄光が現れる死に方をして生涯を閉じました。特徴としては髪の毛をずっと伸ばし続ける、で、強い酒も飲まない、死体にも近づかない、まあ、そういった他の人とは見た目も違うし生き方も違う、まあ、そういうパッと見でも違いが分かるような、この人は自らを完全に神に捧げている人なんだなと分かるようないでたちでもあったということです。そういう生活でもあったということですね。ルカの福音書の1章の15節、 Luke chapter 1 verse 15、まあ、そこに彼がナジルの誓願を立てていたということが分かります。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、ですからクリスチャンとして主の御前に大いなるものとなりたければ、あなたは酒を飲んではなりません。酒を飲んではいけないというそういう律法はありませんし、禁酒が命令されていることは聖書には一切書いてません。でももしあなたが主の御前に大いなるものとなりたければ、アルコールから遠ざからなければなりません。それも、一つチャレンジとしてお伝えしたいと思いますね。でこの中にちょうどまだ母の胎にいる時から聖霊に満たされという、これも特殊なことですね。胎児の時から聖霊に満たされている、これも他の人には見られない、バプテスマのヨハネの特徴であります。ルカの1章の41節を見てください。ルカチャプター1 verse 41、 エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。44節 verse 44、 あなたの挨拶の声が私の耳に入った、ちょうどその時私の体内で子供が喜んで踊りました。エルサベツもヨハネを宿していましたが、このあとマリアもですね、イエスを宿すようになるわけです。で、まあ、そこで、体内で、胎児の、ヨハネがですね、喜んで踊ったと44節にあります。主の母と呼ばれている、マリアが挨拶に来て、その声が耳に入ったら、胎児が反応したわけです。こういったことからも、胎児は一人の人間であるということ、人格を持った存在であるということがわかります。胎児というのは女性の体の一部ではありません。自分の体の一部だから自分の好きなようにしていいというものではないと言ってるんです。ですから中絶というのは聖書の真理に照らし合わせるならば、それは殺人であるということです。女性の権利というものが声高に叫ばれますけれども、胎児の権利というものも存在するんだということを聖書は教えているわけです。でも最も弱いその胎児の権利は踏みにじられています。こともあろうにその胎児の母によって踏みにじられている、 最も安全な場所に守られているはずの胎児が、そこで虐殺されるわけです。まあ、そういった、罪もですね、重いんだということも聖書は教えますし、同時にどんな罪でも神に許していただけるという、そのような恵みもあるということを忘れてはなりません。自分は取り返しのつかないことをしてしまった、知らなかったとはいえ、今そのことを知ってもっと罪悪感に苛まれています。自責の念でもう本当に苦しいです。断るために思い起こしては後悔し、本当にいたたまれない気持ちになります。でも心配ありません。イエス・キリストによって、その胎児は必ず、守られているんだということも知ってください。まあ、私たちには計り知れない領域ですけれども、神が胎の実は祝福として与えておられますので、まあ、その祝福が人間の罪によって完全に消し去られてしまうとか、それが呪いに変えられてしまうということを私たちは恐れることはしません。人間がどんな罪を犯そうとも神の恵みは尽きることがありません。そこには許しもあります。そして呪いを祝福に変えるという素晴らしい神の働きがあります。あなたの罪はどんな罪でも許していただきます。イエス・キリストがそのために十字架にかかってくださいました。そしてまた話を戻していきたいと思いますが、他にもヨハネは自分の後から来られる方、それが自分よりも半年年下の、ナザレのイエス、彼がキリストであるメシアであるということを宣言して、そのメシアのための道備えをする、先触れというふうに言いますね。あるいは先駆者、王が来られることを伝える伝令官という働きを担っていきます。これもヨハネだけが担った働きですので、特殊でありますね。でもう一つはマラキの4章の5節6節、そちらを開いていただきたいと思います。マラカイチャプター4 verses 5 and 6。旧約聖書の最後の言葉です。1635ページ。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことがないようにするためである。でこの預言者エリアを遣わすとありますが、これがバプテスマのヨハネだとイエス・キリストがおっしゃるんです。来たるべきエリアとイエスが呼ばれるわけです。マタイの福音書の11章の14節、マッセージチャプター11 verse 14、そこで確認できます。マタイの11章14節、あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。この来たるべきエリアというのはマラキ4章の5、6に予言されていたあの預言者エリア、それが今あなたたちの目の前にいるんだと言ってるわけです。で、マルコの9の13にもあります。マルコチャプター9 verse 13、マルコの9の13、私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。そしてルカの1章17節。Luke chapter 1 verse 17。ルカ1の17。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。 父たちの心を子どもたちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられた民を用意します。これは御使いから告げられる言葉ですね。エリア自身ではなくて、エリアの霊と力を持ったものですね。来るべきエリア、あるいは再来のエリアなどとも呼ばれます。でその働きはメシアの到来を告げる、王の王、主の主が来られることを布告する伝令官の働きを成していくというものであります。でもう一つのポイントとして、バプテスモのヨハネは多くの人にバプテスモを授けましたけれども、中でもバプテスモのヨハネはイエス・キリストにバプテスモを授けたという特別な働きをしました。これは後にも先にもバプテスモのヨハネだけだと、特殊ですね。で最後に、バプテスモのヨハネは花婿の友人と呼ばれています。ヨハネの福音書の3章28節から30節のところを開いてみます。 John chapter 3 verses 28 through 30。 ヨハネの福音書の3章28から読んでいきます。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことは、あなた方自身が証ししてくれます。で29節に、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネ自身の言葉です。でもちろんここで言う花婿というのはイエス・キリストのことを指しています。花婿イエス・キリストの友人ですね。それがバプテスマのヨハネと言ってるわけです。でその上で、あの方は、イエス・キリストは盛んになり、私は衰えなければなりません。女から生まれたものの中で最も偉大な人物が語っている言葉ですから、注目に値します。彼自身は盛んになること、活躍すること、目立つこと、成功すること、それを強くは願っていないということがわかります。むしろあの方である、あの方と呼ばれているイエス・キリストが盛んになることしか願っていません。イエス・キリストが目立つことしか考えていないわけです。自分がスポットライトを浴びるということは一切考えていません。常に裏方に回って、あの方イエス・キリストが輝くように、あの方が前面に現れるように、自分はフェードアウトしていって、自分は目立たなくなっていって、むしろ自分の働きを通してイエス・キリストがますます輝き出るように、それがバプテスマのヨハネの働きだったわけです。で、彼の公生涯、公宣教の活動期間というのはたった6ヶ月です。たった6ヶ月だけの働き、それでもイエスによって女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネは、最も偉大な人物である。驚くべきことです。長く生きればいいというものではありません。しかもバプテスマのヨハネは、あの預言者エリアのように目を見張るようなセンセーショナルな奇跡を行ったわけでもないんです。彼は一つも奇跡を行っていません。地味な活動と言ってもいいかもしれません。地道に悔い改めを解き、来るべきお方をお迎えするように心を備えなさい、そうやってイエス・キリストを 人々に語り継いでいったわけです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス・キリストを指さして、常にイエスのもとに人々が行くように、自分のもとには人々が集まってこないように、むしろ集まってきた人を全員イエスのもとに送り出すように、それが彼の働きだったわけです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。多くの人たちがバプテスマのヨハネの周りに集まってきたことは、今日のテキストからも知れます。イスラエル中からこぞってヨハネのところにやってきたんです。でもその人たちを全部自分のもとに引き寄せて、自分のもとに留め置くことを彼はしませんでした。ためらいもなく、彼らを皆イエス・キリストのもとに送り出すわけです。使徒ヨハネも実はバプテスマのヨハネの弟子の一人だったわけですね、もともとは。そういう、彼の働きがイエス・キリストによって、最大に称賛されている、絶賛されているというところを、覚えていただきたいと思います。で、それは私たちが見習うべきものだと言いました。このヨハネの3の30のバプテスマのヨハネの言葉は、私も牧会の働きに入るにあたって、これが私の、ミニストリーの根幹にあります。あの方はイエス・キリストは盛んにならなければいけない、そして私は衰えなければならない、これを心がけていくならば、私もバプテスマのヨハネの働きに近いものを、主にお捧げすることができると信じています。マタイの福音書の11章の、11節のところに、マタイチャプター11 verse 11、先ほどは並行記事で、ルカの7章から読んだところでありますから、同じ箇所、同じ内容であります。そこをちょっと開いていただきたいと思います。マタイの11章の11節、まことにあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし、ここに注目してください。天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネよりも偉大な人がいると、ここにイエスがおっしゃっているんです。天の御国で一番小さいものとは一体誰のことでしょうか。結論から言いますと、それはイエス・キリストを信じた者たちのことです。つまりあなたのことです。私たちのことです。バプテスマのヨハネよりも偉大だと耳を疑う言葉です。彼がいかに偉大な人物かということは、先ほど何点か挙げました。そこを聞いて、確かにその通り、彼は素晴らしいと思ったかもしれませんが、自分との接点は何も感じなかったという人もあったかもしれません。でもイエス・キリストを信じる私たち、たとえ天の御国で一番小さいものと呼ばれていたとしても、私たちはバプテスマのヨハネよりも偉大なんです。なぜかというと、私たちはキリストの花嫁だからです。バプテスマのヨハネは花嫁じゃないんです。花婿の友人なんです。花婿の友人も素晴らしいです。花婿が信頼する人物、称賛する人物、花婿と親友という関係であります。でも花嫁とは比較になりません。人間的に言えば、人格的に言えば、もしかしたら花嫁よりも花婿の友人の方が優れているかもしれません。能力的にしてもそうかもしれません。花嫁なんかよりも花婿の友人の方がよっぽどいい人、よっぽどできた人、よっぽど立派な人、よっぽど人格者であると言われるかもしれません。それでも関係ないんです。花婿にとって花嫁が全てです。花婿の友人がそれにとって変わることは決してありません。比較の対象ですらないんです。花婿が愛してやまない、 その花嫁に対してバプテスマのヨハネが使えるわけです。彼は旧約の最後の預言者にして最大の預言者です。ですから新約の人物ではないんです。新約聖書4福音書に全て出てくる人物ではあります。でも彼は厳密に言うと旧約の人なんです。私たちは旧約の人ではないんです。新約の人ですね。イエス・キリストを信じている者は皆新約時代の人たちになります。ですから私たちが、バプテスマのヨハネに限らず旧約の人物に憧れます。皆さんもいろんな憧れの人物を聖書の人物の登場人物の中に見てると思うんですが、男性女性いとわずですね。でもあなたはその一人一人よりもはるかに偉大なんだということを忘れてはなりません。聖書の男性聖書の女性、自分と重なるところもあれば全く重ならない接点もない、自分とは程遠い存在、雲の上のような存在、あんまりにも素晴らしすぎて立派すぎて、とても私には理解不能ですとか、親しみを感じませんとか、尊敬はしますけれども真似るとか、習うとか、とてもできませんとあなたは思うかもしれませんが、逆に彼らの立場だったらどうなのか考えてほしいと思います。旧約時代の男性女性であるならば、あなたを見てむしろあなたに憧れるんです。そういう発想を持ったことあるでしょうか。むしろ旧約の人たちは私たちに憧れてるんです。花嫁に憧れてるわけです。そこが私たちが、想像もしてない、自分自身のあり方、アイデンティティかもしれません。しばらくですね、ずっと日曜日の礼拝では画家を見てます。私たちがキリストの花嫁であるということを、ずっと学んできているわけですけれども、その立場、その身分、その特権がまだまだ分かっていないクリスチャンが大勢います。バプテスマのヨハネを通しても私たちは自分たちの立場、身分がどんなものか、その特権や権利が、あるいは自由と呼ばれるものがどんなものか、教えられるところであります。ぜひ、このバプテスマのヨハネの働きを参考にしていただいて、そして彼とイエス・キリストとの関係も参考にしていただきながら、花嫁としての立場を、ますます、エンジョイしていただきたいと思います。で、テキストに戻っていただきまして、マタイの3章の1節に、お戻りください。その頃バプテスマのヨハネが現れ、予言通りに現れたわけです。で、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えてとあります。ユダヤの荒野、それがどんなところかは大体想像がつきます。今もそんなに、当時と変わっていない風景が、そこにはあります。完全に乾燥した荒涼とした世界、ほとんど草木がないような砂漠に近いような場所というふうにイメージしていただきたいと思います。で、ギリシャ語ではこのアラノというのは、エレモスという言葉で、福音書の中にもたびたび出てきます。偏僻なところ、寂しいところ、人里離れたところなどと訳されたりします。でもここではユダヤのエレモスとなっていますので、これは完全にアラノです。偏僻なところでもあるんですが、人里離れたところでもあるんです。もちろん寂しいところでもあるんですが、 でもそこは人を寄せつけないところです。まあ、そこではとても人が一人では生きていけない世界と言っていいと思います。そこには水がありません。他に頼るものがないわけです。強い日差しが照りつけます。乾いてきます。でもそこでバプテスマのヨハネはミニストリーを開始したわけです。ヘブル語ではアラノのことをミドバールと言います。でこのミドバールという言葉はもともとタバールという言葉から来ています。動詞から来ています。タバールというのは語るとか告げるという意味の動詞です。そこから言葉そのものを表したり、あるいは口を表す言葉となっていきます。ですからミドバールという言葉はもちろん言葉という意味もあって、口という意味もある、とても面白い言葉なんですね。アラノと言葉、あるいは口、全然接点がないように思うかもしれませんが、実は、ユダヤ人の感覚ですと、アラノというのは神の言葉があるところという認識を持っているわけです。何もないところのように思いますが、でもそこには神の言葉があるんだと。そこでは神の言葉を聞けるんだ。そこでは神の言葉によって養ってもらえるんだと。イエス・キリストも、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのですと言いましたが、それは新命記から引用して、そこはアラノにおいて主が語られた言葉をそのまま引用したわけです。アラノにはパンはありません。でもアラノには神の言葉があるんです。アラノにおいて神の民が神の御言葉を聞いて、それによって養われる場所、それがアラノであるというユダヤ人の認識を皆さんも持っていただきたいと思います。どうしてアラノで宣教活動を始めたのかと私たちは首をかしげるわけですけれども、もっと人がいっぱいいる、都会で始めたらどうなのか、その方がすぐに広まるし効果的ではないでしょうか。教会を始めるにあたっていろいろマーケティングをして、いかに効果的に福音を拡散できるのか、多くの人に教会に来てもらうためにどのようなプログラム、どのような活動、あるいはどのような建造物を作るべきなのか、計画すべきなのか、まあ、そういうことを私たちは考えがちです。でもバプテスマのヨハネのミニストリーの中心は、神の言葉にあったわけです。神の言葉が、彼のミニストリーの中軸だったわけです。中心だったわけですね。でそれが私たちのミニストリーも、そうでなくてはならないという、適用につながってきます。私たちは荒野を好みません。そこには何もないからです。そこにはエンターテインメントがありません。そこには私たちの肉を喜ばせるようなもの、人間的に楽しめるものがないわけです。むしろ危険もあります。でもそこには神の言葉があるんだということを、皆さんにも覚えていただきたいと思います。何もないようですが、そこには神の言葉がある。そこが教会でなければなりません。私はそのような教会を目指してきました。ここには神の言葉以外には何もないんですということを胸を張って言えるような、そういう働き、そういう教会をこれまでも目指してきました。ですから必然的に神の言葉の説教が一番長くなり、一番それが教会の働きの中軸となっていくわけです。 で、荒野は静かなところです。人がいないですから当たり前です。だからこそ神の声が聞けるんです。雑音がないんです。雑踏がないんです。だから心を静めて神の言葉を聞くことができます。そこがあなたのミニストリーの原点でなければなりません。神の言葉が聞けないようなところで働きを始めても必ず行き詰まります。必ず失敗します。詩篇の46編の10節も参考までに読ませていただきます。サムチャプター46 verse 10、 46-10。もしあなたが今行き詰まっているならば、どんなことでもいいです。ミニストリーに限らず、人間関係でも、自分の個人のことだけじゃなくて、いろんなことに適応していいと思います。行き詰まっているならばここを見てください。詩篇の46編の10節、やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。やめよ、知れ。荒野では全てを停止します。そこは静かなところで神の言葉に耳を傾け、そして神がどのようなお方であるのか、イエス・キリストがどのようなお方であるのか、そのことを知ることのできる絶好の場所なわけです。そういう荒野を私たちは常に求めていかなければなりません。荒野を嫌って避けるんじゃなくて、むしろ荒野を積極的に求めなくてはなりません。上書きの心を持って常に神を個人的に人格的に知りたいという思い、これを忘れてはなりません。これを忘れれば私たちは荒野以外のところに出て行って、そして自分の肉を満たそうとします。魂はカラカラですがお腹はいっぱいです。でも何かおかしい、何かが違う、こんなはずじゃない、生活も満たされているのに、何不自由ない生活をしているのに、いろいろうまくいって自分なりにはよくやっているように感じている。でも心のどこかでは何か抜け落ちたもの、欠けたもの、満たされないものがある。漠然として何か空洞が空いているようだ、そんな感覚がある。そういう人もこの中にいるかもしれません。荒野に行かなければあなたはその渇きを乱すことはできません。荒野において主だけが頼りです。神の言葉だけがあなたを支えるんです。それ以外は何の頼りにもならないということ、そのことを身をもって知る、そのことを体験的に知る、その必要があなたにもあるんです。私にもあるんです。ですから時にイエス・キリストも荒野に退くわけです。この後マタイの福音書を読み進めていきますと、4章でイエスもまたユダヤの荒野に行くんです。導かれていくんです。バプテスマのヨハネと同じようにそこから公宣教を始めるようになります。行き詰まったら私たちは荒野に行こうとはなかなか思いつかないわけですけれども、今あなたがすべきことはまさにそれかもしれません。自分のやりたいこととか自分の夢とか、あるいはこの世で、今流行っていることとか周りがやっていることとか、いろんなことを私たちもリサーチして情報を収集して、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないか、自分にとってはこれが向いてるんじゃないか、進路においても若い人たちもいろんなことを考えると思います。仕事にしてもそうですね。何をしたらいいのか、何を志したらいいのか、 行き詰まったならば、荒野に退いてください。荒野に向かっていってください。そうすれば必ず神の言葉が聞けます。そして神の言葉があなたの道の光となります。足の灯火となります。そして神の言葉があなたを養い、あなたの力となっていきます。まあ、そのような適用もですね、ここからぜひ得ていただいて実践していただきたいと思います。で、彼がバプテスマのヨハネがそのユダヤの荒野で教えを述べ伝えてと、そこから彼の公宣教が始まったというふうに言いました。もちろんその教えというのは言うまでもなく、イエス・キリストを述べ伝えるという単純なメッセージでありましたけれども、述べ伝えるという言葉はですね、ギリシャ語ではケリュッソーと言います。ケリュッソー、これは告げ知らせるとも訳せる言葉です。布告するとか宣言するとか、アナウンスするという言葉です。自分で教えを編み出して、駆使して、それを人に分かるように伝える、分かりやすく伝えるとか、そのような何か技術的なことはここには求められていないんです。単純に自分が受けたその教えを、あるいはメッセージをそのままそっくり宣言する、宣告する、布告する、つまりこれは誰でもできる働きだと言ってるんです。私にはそのように人を教えるようなノウハウがありません。技術がありません。そのような経験もなければ賜物もありません。もちろん教えるという領域は、別に存在します。でもここでは述べ伝えるという言葉が使われているんです。で、これは私たちにも求められていることです。マタイの福音書の中にも何度となく出てきますが、最後の28章のところに大宣教命令というのがありますね。まあ、そこもちょっと確認して読ませていただきたいと思います。マタイの28章最後の19-20だけを読みします。マタイチャプター28 verses 19 and 20。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここにも、大宣教命令というのがこの箇所なんですけれども、ここにもすべてのことを守るように教えなさいとあります。これは弟子たちに対して語られている言葉なので、キリストの弟子と呼ばれている私たちにも全員に対して語られている言葉と言っていいと思います。で、この大宣教命令というのはマルコの福音書では別の表現で語られています。マルコの16章の15-16、マルコチャプター16 verses 15 and 16、これも大宣教命令ですね。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。これも同じ大宣教命令です。言葉の使い方とか、もちろん異なるわけですけれども、内容は全く同じです。単純には、福音を述べ伝えなさいという宣教命令です。で、述べ伝えなさい。これは宣言しなさい、布告しなさい、ただ聞いたことをそのまま伝えなさいと、誰でもできることです。で、同時にこれはキリストの弟子ならば誰でもしなければいけないことです。言い訳できません。逃げることもできません。バプテスマのヨハネも王の 伝令官として、王の先駆者として、予言されたその働きを忠実に果たしたわけです。祭司的なミニストリー、予言的なミニストリー、それを彼は実行したわけです。で、私たちにもそのことが求められてますね。述べ伝える。伝道者とか宣教師とか、あるいは牧師の専門ではないと言ってるんです。彼らの専売特許ではないんです。すべてのクリスチャンはキリストの弟子ですから、ここにいる全員漏れなくこの働きに召されているということです。大宣教命令は全クリスチャンに対して命じられていることです。一部の宣教師たちにのみ命令されているものではないということですね。ですから子供でもできることです。ただことづてを伝えるだけですから。でもそのためには間違いなくそのメッセージを聞いておかなければいけません。自分勝手に改変したり、付け加えたり、省いたり、アレンジしたり、自分なりの理解で噛み砕いて自分なりの表現で伝えるとか、そういうことは許されません。王のメッセージ、命令ですから、しもべはそれを勝手に、変更するとか、そんなことは許されないことですね。福音と呼ばれるものを私たちはそのまま語る必要があります。聞く者の反応を恐れる必要は全くありません。この人は理解するかどうかわからないから、もうちょっと紙かいつまんでとか、もうちょっと紙砕いてとか、ここはちょっときつすぎるからちょっと省いて、ちょっと弱めて、ちょっとオブラートに包むようにして、はぐらかすようにして、ごまかすようにして、それは述べ伝えることではありません。それは忠実な王の伝令官としての仕事を全うしているとは言えません。王の権威を、全権をあなたは与えられているということ、先ほどのマタイの福音書の28章のところにはですね、イエス・キリストがすべての権威を持って私たちを使わすとおっしゃってますので、私たちは宇宙の最高権威をイエス・キリストから受けてですね、それをもってイエスのメッセージを述べ伝えるものでありますから、人の顔色を見る必要は全くないんです。相手が理解するかどうかも全く関係ありません。相手がどのような反応するかも、ほぼ、気にする必要はありません。むしろ気にすべきは、私は正確にこの教えを、このメッセージを、この福音を伝えているかどうか、私は正確にイエス・キリストのことを述べ伝えているかどうか、それが肝心なんです。どれだけ人に受けるかどうかじゃないんです。どれだけ人に喜んでもらえるかじゃないんです。どれだけ人に受け入れてもらえるかということを考えていくと、私たちは、どうしても人に受けるような話し方をするようになります。内容もそれに合わせて、変えるようになってしまいます。注意が必要ですね。もちろん分かりやすく伝えたいという気持ちも分かりますし、私もそのように願いながら、祈りながら、伝えますけれども、でも神の言葉に力があるということ、あなたは信じなければいけないんです。神の言葉に力があることを信じていないから、自分で少しアレンジして、自分でちょっとそこに加えてとか、あるいは省いてとか、あんまり罪の話をしたり、悔い改めの話をしたり、十字架の話をしたり、そういう何か人にとってはとても理解しにくいところ、しがたいところ、あるいはきつい言葉、受け入れがたい言葉、人にとっては不快に感じさせるような言葉、それはやっぱり避けた方がいい。聖書の言葉そのものを語ると 何か難しいと思われて、そこで敬遠されてしまうだろうから気をつけていただきたいと思います。私たちは忠実なしもべとして伝令官として王のメッセージを述べ伝えるのが職務であります。極端なことを言いますと、その人が反応しようとしまいと、その人が信じようと信じまいと、その人が受け入れようと受け入れまいと、私たちには関係ないんです。信じてほしいと思って語ります。でも私たちが改心させるんじゃないんです。私たちが説得するんじゃないんです。そこは誤ってはなりません。神の言葉の力を信じ、神の命令に忠実に従っていく、そこに神の力が遺憾なく発揮されるということをあなたは確信しなければいけません。第一コリントの、一章のところをちょっと見ますから、開ける方は一緒に開いて目で確認してみてください。第一コリントの一章、First Corinthians chapter 1。327ページです。第一コリント一章17節をお読みします。 First Corinthians chapter 1 verse 17。 そこから読み進めていきますので目で追ってみてください。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。ここで止めておきます。この中にも何度となく述べ伝えるケリュッソーという言葉が使われています。相手の反応はどうでもいいんです。むしろ無理解を示したり、むしろあなたに対して挑戦してきたり反抗してきたり、私たちが望むものとは正反対の反応をしてくるかもしれません。ますます固くないになる。それでもいいんです。もちろん私たちが伝える態度も必要ですね。イエス・キリストのように語っているかどうか、それはまた別問題です。でもイエス・キリストが語っていないことを語るようであれば、それは大問題です。愛を持って真理を語ること、そういうことはバランスとして、成熟したクリスチャンには常に意識されるべきことですけれども、でも未熟なクリスチャンでもベビークリスチャンでも、あなたもまた福音によって救われていますから、聞いた福音をそのまま誰かに伝える、愛する人たちに救われてほしいとあなたも願っているはずです。彼らに、述べ伝えていくこと、これは急務です。いつかそのうちにじゃないんです。もうちょっと勉強してから、もっと聖書を学んでから、もうちょっと信仰歴を重ねてから、もっと訓練を受けてから、いつになったらその日が来るんでしょうか。もちろんそうやって訓練されて、いろいろと習得していかなければいけないこともあります。キリストの似姿に変えられていく必要があって、私たちは常に成熟していくことを目指すわけですが、でも福音を述べ伝えることは別なんです。もう救われたその日からあなたは述べ伝えていくことができる、あるいはそのように召されていると、そのためにこそあなたは救われたんだとも言えるわけです。 これを私たちは忠実に行っているかどうか、今ここで考えなくてはなりません。あなたが福音を述べ伝えたのはいつ頃ですか。毎日述べ伝えてますという人があるならば、本当に素晴らしいです。毎日とはちょっと言えません。私が福音をちゃんと語ったのは今からそうですね何年か前のことです。もう何年前だったかも忘れました。そういう人がいたならば改めてチャレンジしたいと思います。どんな形でも福音を述べ伝えることはできます。口頭だけが唯一の方法ではありません。いろんな形、いろんな媒体、それは聖書の時代ではできなかったことも、今の時代ならできるということもたくさんあります。そういったことも神から知恵をいただいて、そして私たちは少なくともバプテスマのヨハネよりも完全な形の啓示の言葉を受けてますから、彼以上に述べ伝えることができるんだということも知ってほしいと思います。そして私たちは聖霊によって、その力によって、自分にできないこともさせていただけるということ、自分が知恵のないものでも関係ありません。この世において取るに足らないものでも関係ありません。先ほど読んだ第一コリントの一章を読み進めていくと、私たちの飯について考えなさいということを言われています。私たちは専門家として伝えるんじゃないんです。学者として伝えるんじゃないんです。学生だったら学生のままでいいんです。学者にならなくたっていいんです。子供だったら子供のままでいいんです。年寄りだったら年寄りのままでいいんです。もう私も年だし、もうそんな力はないんです。あなたなりのことができるということ、置かれているその身で、その身分で、その立場で、その体力で、その能力で、あなたにもできることが必ずあるということ、そのことを知っていただきたいと思います。そしてそれはたった6ヶ月でもイエス・キリストがどれほどの評価を与えてくださったのかということを知るならば、私たちは俄然とやる気があると思います。あなたの余命はあと1年もないと宣告されたらどう思うでしょうか。クリスチャンだったらその1年もないかもしれないというその余命を必死になって神の栄光のために、一人でも多くの人に福音を述べ伝えるために、まだ伝えてない人がいっぱいいます。伝えたけれどもまだ信じてない人がいっぱいいます。躍起になって伝えるでしょう。6ヶ月しかないと言ったら、さらに熱を込めて命をかけて自分の命を文字通り削りながら捧げながら、後悔したくないから、天国で全員と会いたいから、必ずそうすると思います。どうして今しないんでしょうか。それは私たちがまだあと何年も生きると思っているからです。まだ主は戻ってこないと思っているからです。そのことも、今初めて皆さんが耳にすることではないと思います。でもつい忘れますね。日常生活にかかずり合って忙しさのために忘れてしまいます。あるいは自分の弱さのゆえに逃げてしまいます。悔い改める必要があります。三章、マタイの方に戻ってください。マタイの三章、2節、悔い改めなさい、悔い改めなさい。これがバプテスマのヨハネのミニストリーの第一声でした。悔い改めなさい、これはイエス・キリストの宣教の第一声と全く同じです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイの4章の17節を見て、確認してください。マタイチャプター4 verse 17、 この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。バプテスマのヨハネの宣教の第一声とイエス・キリストの宣教の第一声は全く同じだったということです。最初のメッセージは最重要のメッセージだということです。悔い改めなさい、よく耳にすると思います。でも同時に耳を塞ぎたくなるような言葉です。悔い改めなさい、聞きたくないです、考えたくないです。また悔い改めを迫られて、また悔い改めなきゃいけないのか。でもそれがバプテスマのヨハネの最初のメッセージ、それが私たちの救い主イエス・キリストの最初のメッセージだったわけです。厳粛に受け止めなくてはなりません。これが王の布告です。これが王から託された伝令のメッセージです。悔い改めなさい、これがどれほど重要な言葉であるのか改めて考えてほしいと思います。キリスト教のまさに、基礎となるものです。これなしでは私たちは王に出会うことがないという、悔い改め抜きの、悔い改めなしの救いはないということです。もちろん誤解してはいけないのは、悔い改めによって救いを獲得するというものではありません。そのように悔い改めを勘違いしている人もいます。偏った理解をしている人、誤解している人がいっぱいいます。だからこそ重要ですね、悔い改めるとはどういうことなのか、何を悔い改めるのか、どのように悔い改めるのか知らなくては、私たちはこの命令を果たすことはできません、答えることはできません。C.S. ルイスがこのような言葉を述べています。キリスト教は人々に悔い改めを命じ、かつ許しを約束する。したがって悔い改めなければならないようなことはやった覚えのない、また許してもらう必要を感じない、そういった人々に対してはキリスト教は語るべき言葉を全く持っていない。悔い改めなさい、これを言わなければお話にならないということです。キリスト教は語るべき言葉を全く持っていない。悔い改めを語らなければ私たちには何も語ることはないんだということでもあります。またルイスはこのようにも言っています。悔い改めることなしにあなたのもとに引き返させてくださいと神に求めるのは、引き返すことなしに引き返させてくださいと求めるのと同じである。彼らしい、面白い表現ですけれども、このような、ちょっとコミカルな、矛盾するようなですね、そんなことを誰がするのかと、引き返させてくださいと言いながらですね、引き返すことをしない。でもまさにそれが私のやってること、あなたのやってること、そのものズバリだということをへりくだって考えてほしいと思います。口では何とでも言えます。クリスチャンだったら悔い改めの祈りなんてものはもう日常的で日々してると思うんですね。でも実際にそう祈りながらあなたは悔い改めているでしょうか。まあ、そのこともこれを機会に考えていただきたいと思います。 悔い改めについて、少し時間をとって、皆さんにお分かちしていきたいと思いますので、今日はおそらくこの時間内で、全て語り尽くせないかもしれません。その場合はまた次回に、続きを見たいと思うので、あまり慌てずに今お話し進めていきたいと思います。まず悔い改めるという言葉から伝えていきたいと思うんですが、悔い改めという名詞はメタノイアと言います。意味はもう皆さんおなじみだと思います。単純に考えを変えることです。マインドをチェンジするというふうにも英語で表現します。考えを変える、難しい言葉じゃないです。あなたの持っている考え、それをまず見つめ直す必要があります。私の考えは間違っていない、私の考えが全てである、私の考え以外は全部悪い、よく、全部それは、否定しますと、そういう人には絶対に悔い改めることはできません。まずその考えを変えなきゃいけないんです。そこから悔い改め始まっていくんですね。私の考えがいつも正しいとは限りません。多くの場合は間違っています。そのようなへりくだりがなければ悔い改めることは決してできません。むしろ信仰者であるならば、神の考えこそ正しい、神の考え、それは聖書の言葉にすべて盛り込まれています。神の御心と呼ばれるものですね。神の言葉には一つの誤りもない、つまり神の考えは完全に正しいんだということ、そのことを私たちは信仰を持って受け止めます。一方で私の考えはそうではないんだと、だからそこを変えなくてはいけないわけです。自分の考えと神の考えを目の前に置いてください。で、いつも私たちはそのどちらかを選んでいるわけです。で、多くの場合は自分の考えを選んでいるわけです。だから罪を犯すんです。罪を犯さない人はいつも神の考えを選んでいる人です。そういう単純な話なんですね。いろんな理由を私はつい考えようとします。言い訳をしようとします。いた仕方がなかったんだと、これは不可抗力だみたいなことを、ついつい言い逃れをしようと、逃げ口上口からついて、逃げ口上口からついて出てしまうものなんですが、でも常に私もあなたもそうです。自分の考えと神の考え、二つ目の前に置いて、ほとんど意図的に意識的に自分の考えを優先しているわけです。もちろんクリスチャンとしてまだ未熟ならば神の考えも分かりません。聖書も読んでいないので、だから知らずにこれが神の考えと思い込んで、聖書をちょっと自分に都合よく解釈してしまって、偏った理解によって罪を犯してしまうということももちろんあると思います。全く無知で神の考えを知らなかったので、自分の考えで判断するしかなかったというような未熟な状態ももちろんあると思います。でもそういったものは神の憐れによって許されていきますけれども、でも明らかにあなたは聖書を読むにつれて神の考えを知るようになります。知っていながら自分の考えを優先していく、自分の考えを選び取っていくならば、それは明らかに反逆行為ですね。そのような考えのままでは神との関係は断絶した状態になってしまいます。罪は私たちを神と引き離すものです。罪の報酬は死です。 そこには命がなくなります。そこには不安、恐れ、虚しさ、そして満たされない渇きですね、そういう弊害が必ず伴ってきます。その状態を脱するためにはその考えをすぐに変えなくてはいけない。そのことをですね、悔い改めるというわけです。ですから私たちは常に自分の考え、あるいは考え方に基づいて行動しようとします。で、その行動がそのままあなたのライフスタイルになっていくわけです。今のあなたのライフスタイルはそもそもそのあなたの考え方から始まっているわけです。そのライフスタイルを変えるためにはあなたの考え方を変える以外には解決はないということです。自分でこれでいいんだと思い込んでいる限りその行動とか生活様式、ライフスタイルがたとえ褒められたものじゃなくてもたとえそれが不適切で、あってもですね、あなたは自分の考えを変えないので、いつまでたっても、それは改善されない、是正されないということです。いろんな考えを私たちは持っていますので、毎日その考えを常に、悔い改め持って、あるべきものに変えていく必要があります。細かいことを言うならば、まずは自分自身についてあなたはどう思っているでしょうか。その考え方から始めていくわけです。聖書によれば私たちは罪人です。罪人は罪の許しをどうしようもなく必要とするものです。そうでなければ私たちは自分の罪の中に死んで滅んでしまうわけです。でもあなたはそう言いながらもそう教えられながらも聖書にそう書かれていることを知りながらも自分は罪人でないかのように生きています。あなたの考えは自分は罪人ではないと思っているんです。どうしてかというと私はあの人のようなことはしていないから、あんな犯罪を犯していない、あんな残酷なことはしていない、あんな不道徳なことはしていない、銀行強盗なんかしないし、殺人なんかしないし、不倫なんかしないし、そんな大差なことはしない、そんなひどいことは私はしていない。自分が罪人であるという考えはそこにはありません。もちろん罪についてもそうですね。神がそれを罪だと言ってるのに、自分はそれは罪ではないと言ってるわけです。そういう考えを持ってるわけです。いつまでたっても悔い改めることはできません。罪を罪と認めない限りは、悔い改めようがないわけです。で、悔い改めないということはあなたは変わらないんです。生活も変えなければ、性格も変えない。全部あなたの考えからすべてそのように決定づけられているわけですね。仕方がないんだじゃないんです。あなたが望んでそうしているんです。自分の考えに固執してそれを変えたくない、曲げたくない、ただそれだけのことです。その問題はもっと端的に言うとただのプライドですね。自分は間違ってない、自分は正しいんだというのはすべてプライドの問題ですね。傲慢だということです。人の考えをとても受け入れられない、それだけのことですね。ですから私がいくら語ってもこの中にも多分いると思います。これをオンラインで聞く人の中にもいると思いますね。それはあなたの考えで私の考えとは違うんだと、そう聞いてる人は申し訳ないですけれども悔い改めることが絶対できない人で、その人の心にはいつも満たしはありません。それが証拠ですね。悔い改めてない人の 生活を見ればわかります。その人のようにはなりたいときっと思われてないと思います。むしろそんなふうにはなりたくない、あの人のようになりたくない、そのようにしか思われてない、惨めな生き方しかしてないはずです。いや、そんなことは認められない。私は、ちゃんと、仕事してるし、で自分の、必要を自分の力で、ちゃんと満たしてるし、自分の自由で、生活してるし、誰にも迷惑かけてない、むしろ社会にも貢献してるほどであると、まあ、いろんなことを並べるかもしれませんが、でも心の奥底、魂においてはどうなのかということ、これはごまかしが効きません。あなたには平安がないんです。だからそのようなライフスタイルを送ってるんです。だからそのような悪習慣をいつまでもやめられないでいるわけです。それが証拠ですね。満たされてるならば、もうそのようなものに縛られることはないわけです。ですからプライドが邪魔をしてますね。全てにおいてそのような考えを正すために、自分について、罪について、あるいは神について、救いについて、信仰について、自分勝手なことを私たちはいろいろ思いつくわけです。自分に都合のいい神様を仕立て上げるわけです。イエス・キリストですら自分に都合のいいイエス・キリスト像を作り上げるわけです。こういうイエス様だったら私は信じたいし、従っていきたい。でも聖書のイエス様にはとてもついていけない。そうやって異端が始まっていくんです。信仰を通して恵みだけで救われる、そのような信仰はとても受け入れがたい。行いがなければ、人は救われるべきではない。そうやって異端が始まっていくんです。地獄なんてとても耐え難い、愛の神が人を罪人を地獄に落とすなんて考えられない、地獄なんかないんだ、あるいは地獄に行ってもそこでも救いのチャンスがある、セカンドチャンスがあるんだ、それが永遠の終わりではない。そうやって新しい、地獄の教理、裁きの教理、そういう考えというものを私たちは喪失していくわけです。で、そういった考えに基づいて私たちは生活するわけです。死後にも救いのチャンスがあると思うなら福音を伝えることはもうしません。死んだ後でもその人が福音を聞けばそれで救われるんじゃないか、だから今別に福音を伝えてその人との関係を悪くする必要はないんだ、わざわざつまずかせたり不快な思いさせたり固くなりさせることはないんだ、私もストレスも感じないし、死んだ後福音を聞いて、それで救われればそれでも手遅れじゃない、いいんじゃないか、そういう考え方によってあなたの働き方、生き方も変わっていくわけです。敬虚なんてないんだと、そんなものはおとぎ話だ、まあ、いろいろと私たちの考えにそぐわないものが聖書の中にたくさん教えられているわけです。でもその一つ一つを検証して、自分の考えと神の考え、それらを照合していかないと、私たちはいつまでたっても悔い改めのない神の御心から著しく外れた生き方しかできず、そのような人間にしかなれないんです。バプテスマのヨハネのようには少なくともなれない。イエス・キリストの似姿からはいつまでも遠ざかっているままですね、まあ、そういう考え方を皆さんにも精査していただきたいと思います。いろんな影響を受けています。自分独自の考えなんてものは生まれた時から持ってるわけじゃありません。必ずどこかで刷り込まれているものです。よくある分かりやすい例で言うならば、白人と黒人の赤ちゃんがいます。その赤ちゃん同士で肌の色の違いで何かそこで差別をすることはありません。最初から差別するような意識は人間にはないわけです。でもどこかの段階で差別することを刷り込まれていくわけです。 そうやって私たちの考えにいろんな罪の影響、この世の影響が必ずあって、それが自分の考え方に定着するわけですね。ですから私たちも自分の考えを変えるためには、この世の影響、この世の考え方、流行とか、あるいは専門家の教えとか、インターネットの SNS のいう言葉じゃなくて、神の言葉の影響を受けていく必要があります。荒野に退いて、雑音をシャットアウトして、静まって神の言葉に聞き入るということ。そうしなければ私たちの考えは、マインドはいつまでも同じままです。変わらないままですね。自分自身が悔い改めることもせず、どうやって人に悔い改めを解くことができるんでしょうか。だからいつまでたっても私たちの周りで宣教が進まないんです。人が救われないのは、あなたの考えがいつも同じだからです。変わっていないからです。でもしあなたの考えが変わったならば、人々は注目します、関心を持ちます。一体どうしたの、あなたはそういう人じゃなかったのに、あなたの考えは昔はこういう考え方だったのに、どうして今はそんな考えに変わったのかと興味を持ってくれます。まあ、それを喜ばしいと思う人もあれば、残念に思う人もいるかもしれません。変わったな、お前は、あなたは。昔は意気投合して同じ考え方で一緒にいろんなことを楽しめたのに、そんな考え方になって残念だと言われることもあるかもしれません。それでも神の考えは正しいです。その考えによって行動するならば、あなたは御心のど真ん中を生きることができ、そしてあなたは神に約束されたすべての祝福を享受することができます。不安も恐れも不満も虚しさも、すべてあなたから取り去られて、あなたがどう頑張っても得られなかったものが恵みによってあなたに与えられます。この世ではとても体験できないもの、お金では買えないもの、自分の努力では勝ち取ることのできないもの、それらを恵みとしてあなたは受け取って体験できるんです。その考えによって神の言葉通りのことがあなたの身に起こる。で、それを人が見るんです。自分のない考えだ、そうやってあなたが生きた証となって神の栄光のために用いられていきます。バプテスマのヨハネのように。そういうことをですね、皆さんにもチャレンジして、今日は悔い改めについてはここで留めておきたいと思います。時間も、これで来ましたので、次回にまた続きを、特に悔い改めるということについて、さらに掘り下げていきたいと思います。日本語では悔い改めると表記します。悔いて改める、それは素晴らしいことなんですが、本来はギリシャ語ではメタノイア、考えを変えるというところから来てますので、日本語によって刷り込まれた悔い改めのイメージ、悔いる、後悔することが悔い改めではありません。あるいは自分で罪をやめて、捨て去って、そうやって自分で自分を改善することが悔い改めとも違います。誰かに懺悔して、それですっきりする、それが悔い改めじゃありません。私たちが思う悔い改めと聖書の語る教える悔い改めでは大きく違っているということも、また皆さんに考えていただいて、正しい悔い改めをしていただきたいと思うので、また次回にその辺も触れていきたいと思います。では今日はこれで閉じますけれども、そのためにも今週ぜひ荒野に退いていただきたいと思います。荒野から遠ざかっていた人は、今荒野に招かれているということを知っていただいて、恐れずに主があなたと共にいてくださいます。神の言葉が聞けるということは そこに神がおられるということです。荒野にも神がおられるんです。何もないというところにも神がおられるんです。いや、むしろ何もないからこそそこに神が必ず見えるように、触れることができるほどにあなたに近づいてきてくださるんです。私たちはいろんなものに目を遮られています。いろんな騒音に耳が塞がれています。神が語りたくても、近づきたくても、触れたくても、変えたくても、私たちがそれを全く受け付けていない、気づいてもいない、そういうところに身を置いている限りは、残念ながら、神の御声をそのようにはっきりと聞くことはできませんし、その言葉によって豊かに養われるということも体験できません。ですからそれは荒野ですから楽しいところじゃありません。それは荒野ですからあなたの望むようなところじゃないかもしれません。そこには試練がある、苦難がある、そこにはさまざまな不自由がある。あなたが避けたいと思っているものがそこにはあるかもしれません。でもそれでも主を求めて荒野に出てってほしいと思います。この世というエジプトから出ていただきたいと思います。エジプトにいる限りはあなたは神とリアルな語り合いをすることはできません。そのような荒野の生活を私たちはこの地上生涯、これから先もずっと続けていく必要があります。でもいつの日か私たちは約束の地に導き入れていただけますから、地上生涯限りの体験となります。天国には荒野はありません。ですから期間限定のものです。荒野を避けている限りは神の言葉を聞くことも神を知ることもできずに私たちは地上生涯を終えてしまいますので、それは大きな損失でしかありません。天国に行く前にもっと神の言葉を聞いておけばよかった、後で後悔しないように、もっと神を知っておけばよかった、神の言葉が神を知るための手がかり、鍵となっていきますので、それ以外のもので神を知るというのはなかなか難しいですね。せっかく66巻が与えられているのに、バプテスマのヨハネには39巻しかなかったんです。私たちにはそれプラス27巻、全部66巻も揃っているのに、聖書も全部読んでいない。もちろん読んだかもしれませんが学んでもいない。ここにいる皆さんは学んでいるわけですが、66巻全部学んでいますか？学び終えてますか？1回だけですか？2回も3回も。私たちは、神は私たちのちっぽけな脳みそに収まる方じゃないことを知ってますので、1回聖書を読んだぐらいで、全て分かった気になってはなりません。私のメッセージをたとえ66巻公開説教をすべて聞いたとしても、あるいは主題説教も含めてすべて聞いて、しかも文字起こしまでして全部、自分で学んだとしても、それでも十分じゃないんです。 MGF のメンバーの出読書をすべて読破したとしても、あるいは教会図書も漏れなく地上生涯において読み終えたとしても、それでも十分じゃないんです。そのことを忘れないでほしいと思います。時間がないんです。忙しいんです。疲れてるんです。今は自分のことで精一杯なんです。そんな余裕はありません。いつまでもそう言っててください。主はあなたの心をご存知です。あと6ヶ月しかないんだったら、今のあなたの考えはきっぱりすっぱり 捨て去ると思います。もう6ヶ月しかないのか、それであなたの考えが変わるなら、もしかしたら主はそのようにあなたを取り扱うかもしれません。まあ、それでも私は幸いだと思っています。それで考えが変わるなら、主よどうか私に、そのような取り扱いをしてください。余命1年でも1週間でもいいです。それで私の考えが変わるならば、そのようにしてください。これで私が自分の罪をやめてあなたに立ち返ることができるならば、これでキリストの似姿に変えられるように、私が真剣に選び取ることができるならば、どんな方法でも構いません。まあ、そのように真剣に願い求めるならば、主はあなたに必ず答えてくださると思います。そこまでは、そこまでするつもりはありません。そうやって言い訳を続けるならば、それはそれで結構です。悲しむべきことですが、それ以上の進展も発展も成長も変化も改善もないままです。来る日も来る日も同じです。でも必ず最後には主の前にあなたは立つようになります。その時、今のあなたの考えが通用するかどうか、そこだけ私は皆さんに悔いを刺しておきたいと思います。その考えは私の前では通用すると思っているかもしれませんが、あるいは他の人の前ではそれであなたは通そうとするかもしれません。でも主の前では何も言えなくなるということ、そこだけ私の方から伝えておきたいと思います。説得してでもあなたの考えが変わるならば、何時間でも語りたいと思いますけれども、それができないことも知っています。あなたの考えを変えることができるのはあなただけなんです。牧師の私にもそれはできません。あなたの家族もあなたの考えを変えることはできません。あなただけなんです。もっと言うと、神様ですらあなたの考えを変えることはできないんです。自由意志が与えられているからです。ですから私からは、懇願すること、チャレンジすること、それぐらいしかできませんが、それに応えてくださるならば嬉しい限りです。わかりました、今晩から私の考えを変えます、そう宣言し、そう決心し、そう宣言してくれるなら、こんなに嬉しいことはありませんし、私以上に喜んでくださる方がいらっしゃるということも知ってほしいと思います。来週もし御心ならば、今日の話の続きをさせていただきたいと思いますが、これが最後であっても良いように、ちょっとだけ今時間を取って、最後付け加えてお話をしましたので、来週御心ならば考えを変えてここに集っていただきたいと思います。今晩の今のあなたの考えのままで来週を迎えることもあるかもしれませんが、それは神の憐れみでしかないです。でもその憐れみも必ず終わる時が来ます。では今日はこれで終わりたいと思います。お祈りして最後閉じさせていただきます。天の父なる神様、悔い改めについて、特に最後、ここにいる全員と分かち合いましたけれども、あなたは一人一人の考えをご存知です。どうかあなたの考えも御言葉から知ることができ、自分の考えがいかに間違っているのか、いかに偏っているのか、いかにあなたの考えと相反してかけ離れているのか知ることができ、素直に認めることができ、へりくだってその考えを速やかに変えることができますように、それが私たちの祝福であるということ、あなたが約束してくださっております。 悔い改める者には何も弊害はありません。何の不利益もありません。むしろ悔い改めない者にこそ様々な害があります。あなたはそのことを私たち以上にお分かりですから命じてくださっています。悔い改めなさいと。自分から進んで悔い改めない者に対してわざわざ命令してくださっています。こんなにありがたいことはありません。悔い改めを命じられて重苦しいとか嫌悪感を感じるとか不快ですと反応する人たちもあるかもしれませんが、あなたの子供ならば、あなたのしもべならば、こんなにありがたい、こんなに嬉しいことはありません。わざわざ命じてくださるほど私のことを気にかけ、私が滅びることを望まず、私が悔い改めに進むことしかあなたは考えてくださっていない、そんな愛の糧であること。一方で私は自分のことしか考えられない、ちっぽけで醜いものであるということ、教えてくださっていますので、どうか一人一人もあなたの前に自分の考えをさらけ出し、そしてあなたの考えを知って受け入れることができるように、今週、今日も、また今週も、今週末も日々悔い改めることができるように導いてください。来週も御心ならば、一つも多くの考えを変えて悔い改めてここに集うことが叶いますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。